サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、こんにちはです。
どうもこんにちは。
どうもです、お疲れ様です。
阿部さんお元気ですか。
はい。でも本当急に寒くなったですね。
ねえ、なんかこの前まで夏だと思ってたら、はいはい、なんか秋が
ない
ね、あんまりなくて、うん、なんか急に寒くなったような感じで、
うん、
ね、特に朝晩がね、そうです、結構寒いですよ ね、
毎日のようにお客さんとのね会話の話はそれですね。
あ、そうですか。
秋がなかったねみたいな感じです。
確かにそんな感じですよね。阿部さんは体調とか崩されてないですか。はいはい、
もう崩さないようにずっとあれですよ、市営プールで夜仕事終わったら泳ぎてます。
あ、温水プールですね、うんうん、私はねちょっとやっぱりね、まあ、別に流行に敏感ってわけではないんですけれども、はい、うん、若干こう咳風みたいのが、はい、少し一時期あってですね、うん、まあそういう意味ではなかなか大変な時もあったんです、うん、
ぼちぼちあれですか、インフルエンザ出始めてんのかな。
ですね、いろいろと地元のお医者さんなんかに聞くと、はい、うん、インフルエンザにかかっているそういう方も、うん、出始めてるみたいなので、はい、まあぜひ皆さんも風邪には気をつけていただいてですね、はい、うん、私も、はい、息子が生まれたっていう話はね、うん、前ご紹介というかご報告させていただきましたけれども、
どうですかその後。
実はちょうど3ヶ月ぐらいなんですね、はい、うん、でもやっぱりその私が風邪ひいてね、うん、それが移ったりすると大変だったりとかしますから、うん、まあいろいろとやっぱり気を使ったりしつつ、うん、で、まあ、あとやっぱり仕事を最優先でっていう形なもんですから、うん、
はい、
まあなかなか会える時間もなかったりとか、はい、なかったりするんですけれども、うん、まあでも、うん、まあそんな中でも、
はい、
できる限り一緒の時間を過ごすようにして、うん、一緒にいる時にはお風呂に入れてあげたりとか、
うん、
はい、おむつを替えてあげたりとか、はい、まあいろいろしながらですね、うん、あと、まあ何よりも大切なのは、うん、やっぱりね、妻のことを大事にしないと ね、怒られちゃいますから。
はい、ちょっと言っといた方がいいですね。
しっかりと頑張らせていただいてますけれども、はい、阿部さんは最近どうですか？
はい。ところであれですよ、泳いだりとか、あとね、ちょっと話が変わってしまうんですけど、
はい、
僕東京都民なんですけど、埼玉県民の日に航空公園の駅前でいろいろイベントがあって、
はい、
駅前に置いてある YS11 のコックピットに入れてもらったりとかね、やっぱり飛行機好きなんでいろいろ楽しんじゃいました。
あ、そうですか。うん、それは実際にこう乗れたりとかするんだ。中も見れたりとかするんですか？
そうです。展示してるやつをその日だけ、見せてくれるっていうことで、ボランティアの人が一生懸命頑張ってましたよ、市民の方が。
あ、そうですか。はい、うん、ね、やっぱりそういういろんな地域のイベントなんかにお邪魔をするのもすごく楽しいですよね。
頑張りましたけどね。お前、埼玉県民じゃないだろうって言われましたけどね。うん、飛行機好きだからいいじゃないかって言ってきました。
そうですよね。うん、私もですね、はい、もちろん、副大臣としての仕事も一生懸命やりつつ、うん、まあ、地元もいろいろと回らせていただいたり、なんていうことで、はい、まあ、一生懸命頑張ってやってるんですけれども、うん、実は先日、嬉しいニュースと、
はい、
すごく悲しいニュースが二つ、ほぼ同時に入ってきまして、
はい、
で、まあ、嬉しいニュースっていうのが何だったかというと、まあ、私の選挙区内に国立市があるんですけれども、はい、中央線の国立駅って、行ったことはありますか？
はい、はい、はい、はい、もう昔から知ってますよ。
そうですよね。うん、
でも今立派になっちゃったけどね。
そうですね。うん、まあ、ずっと、まあ、昔から、こう、赤い三角屋根の駅舎。
印象的だね。
そうですね。うん、で、そこから、こう、大学通りが伸びていてですね。はい、逆に、こう、大学通りの方から、うん、駅を見ると、こう、駅舎、三角の ね、駅舎があって、可愛らしいというか。はい、まあ一つその地元のシンボル的な存在だったんですけれども、うん、残念ながらですね、その中央線が、その開かずの踏切問題とかで大変大きくクローズアップをされて、はいはいはい、まあ高架化をするのに合わせて、実は駅を新しくする。うん、で、その時にですね、なかなか市長とか、はい、まあ市議会がうまくまとまらなくてですね、
うん、
その赤い三角屋根の駅舎が、はい、実は、なくなってしまって、うん、で、そのなくなったものを、はい、とりあえず保管だけは実はして、うん、はいはい、いつかは再建をしたいっていうことをずっとやりながらも、はい、まあ実はこれまでなかなかそれが実現しなかったんですけれども、うん、はい、実はこの前ニュースに流れたのは、はい、その、国立市と、あと、その JR がですね、
はい、
その赤い三角屋根の旧国立駅舎を復元するっていうことで、うん、市と JR 東日本が、用地売買契約を やっと結んだことができて。
まとまったんですよ。
そうなんです。で、いよいよこれ再建に向けて、本格的に動き出すっていうニュースが、実はあってですね。はい、まあそういう意味ではすごくこれ嬉しいニュースだなと思って。で、実はこれをやるに際しては、はい、まあ本当に予算もかかることですし、また同時にですね、いろんな、その利害が対立してたりとかもしてですね、まあそういう意味では、はい、非常にですね、前々から大問題になってた、はい、まあそういう事柄で、かつ、まあ市民の皆さんからはぜひ復活をしてほしいなんていう話があった案件なんですけれども、はい、まあ実は、ね、佐藤市長っていうですね、はい、市長さんが、今2期目の途中なんですけれども、はいはい、で、その方がですね、一生懸命頑張って、実はその行財政改革を進めて、はい、それまで赤字がずっと続いてた国立市を黒字に転換したりとかしてですね、いろんなそういう取り組みをしたり、また JR とか、はい、いろんな方と、協議をずっと続けてですね、実はやっとこさっとこう、この国立駅の駅舎復元っていうことが、前に進み出したっていうことで、はい、本当に嬉しいニュースだったんですよね。はい、ところが、まあそれを進めてきて、で、実際にこういうふうに一歩を踏み出した、そのニュースが流れた、次の日に、その、市長の佐藤市長が、実はお亡くなりになられてしまってですね、そうなんです。まあですからそういう意味では、その、国立の駅舎復元っていうすごく嬉しいニュースのすぐ直後にですね、それに対して、もう先頭に立って頑張ってこられた、まあ市長さんが、まあ残念ながら、こう、ご逝去されたっていうことで、まあそういう意味ではですね、なんかすごくこう、なんていうのかな、もう、そうですね、残念ですし、なんかいろいろとなんか、なんでこのタイミングなのかなとか、いろいろとですね、私もですね、すごくこう、ちょっと考えるところがあってですね、っていうようなことが、実はあったりとかしました。まあ、でもですね、本当にこうやって、一生懸命頑張ってやってこられて、おそらく市民の皆さんも、大方の方がですね、まあ大変喜ぶ事業を、前に進めてこられたっていう、やっぱりこれをですね、やっぱり多くの皆さんにも知っていただきたいなと思いますし、実は、まあ去年の選挙の、で、2期目の当選をされた直後から、お体を壊されていて、
闘病したわけですね。
そうなんです。ただまあ、それを全くその周りには気づかせないようにしながらですね、まあ実は、市長としての職務をやってきたっていうような、まあそういう経緯もあって、まあ、ね、2期目の選挙では本当に、今まで国立市場、初めて2万票を超えて、大変大きなご支持もいただいて、なんていう方でしたから、まあそういう意味ではですね、ぜひそういう市長の思いみたいなものもしっかりと受け継ぎつつですね、また同時に本当にせっかくここまで前に進んできた、その国立の駅舎復元の話であったりとか、まあ行財政改革を進めて赤字だった国立市政を黒字に転換して、まあ福祉の増進とかっていうものを進めてきた、まあそういうですね、流れっていうものをぜひともこれからもしっかりと前に進めていってほしいな、なんていうことを思いながらですね、まあその、駅舎復元の嬉しいニュースと、また市長がご逝去されるっていう悲しいニュースをなんか同時に聞いて、ほぼ同時に聞いてですね。まあそんなことも大変強く思った、つい最近ですね。まあいずれにしてもですね、本当に、いろいろとですね、改めて、人間の命っていうのは、本当にいつかはね、なんて言うんですかね、ずっと継続するってものではなくて、
ないけどね、
ではありますけれども、でも、まあぜひ、その、自分の、たちのね、その期間っていうのが、やっぱり皆さんにとって、その、生きがいのあるものであったりとか、希望のあるものであったりとか、ね、やっぱりそういうものになってほしいなっていうことは、改めてすごく痛感をしましたね。駅舎
もね、復元できるんだからね。
そうですね。ねぜひですね、この駅舎復元っていうのをですね、実現をして、しっかりとですね、また国たちの地元のシンボルになるように、ぜひ、私もですね、後押しをしていきたいと思います。
いや、早速続いてなんですけど、
はい。
ヨゲさんがたまたまですね、テレビのニュースを見ていたら、ヨゲさんが鳥取に行ったっていう、で、インタビューっていうのかな、
はい。
記者とこう、お話ししてるのを、見たんですけど、
はい。
うん。
あ、そうですね。うんうん、そうなんです。
はい。
私が副大臣として、うん、あの、防災担当のですね、うんうんうん、副大臣として、うん、10月21日に発生をした、はい、鳥取県中部地震。
はい。
で、これをですね、うん、現地に対して、はい、調査団の団長という形で、
うん、
実は私が、はい、訪問をいたしまして、
はい、
で、その時の模様がですね、うん、かなり全国ネットのニュースで流れたっていうことでですね、はい、私も大変多くの方から、はい、見たよ見たよっていう話だったんですけれども、はい、実は、そうなんです。私がですね、はい、まあ、防災担当の副大臣として、うん、まあ、地震が発生をして、
はい、
で、その、現場の様子をやっぱり、
ね、
国の代表として拝見をさせていただくとともに、はい、まあ、地元の皆さんから、はい、まあ、直接お話を聞かせていただいて、うん、実際に何が問題になっているのか、
はい、
まあ、どういうことを国として対応しなきゃいけないのか、
はい、
まあ、実はそういうことをですね、
うん、
調査するための、まあ、団長として行ったことがですね、
はい、
実はかなりメディアに今回取り上げをいただいてというようなことでございました。
はい、
ちなみに、うん、10月21日の午後14時7分に、はい、実は、鳥取県中部地震が発生をいたしまして、うん、はい、まあ、マグニチュード 6.6、
うん、
で、最大震度6弱ということで、
はい、
まあ、実は大変、まあ、強い大きな、うん、まあ、地震だったんですけれども、私、ちょうどその時間にはですね、はい、副大臣室で、
うん、
実は、会議をしている最中だったんですけれども、はい、まあ、地震発生をしてすぐに、
うん、
役所を出て、走って首相官邸に行きまして、
うん、
で、首相官邸の危機管理センターで、うん、まあ、いろいろと対応をしながらですね、はい、まあ、この鳥取県中部地震への対応をしてたっていうようなことが、
うん、
まあ、経緯もあって、
うん、
まあ、政府調査団長として行ってこいということだったもんですから、
うん、
まあ、私の方が、はい、まあ、行ってきたっていうような状況でした。
はい、
で、実際ですね、現地に行ってみますと、うん、まあ、幸いにして、
うん、
犠牲になられる方とかっていうのはいらっしゃらなかったので、うん、まあ、そういう意味では良かったんですけれども、ただやっぱり倒壊をしている家屋が、
うん、
あったりとかですね、はい、またまあ、ね、マスコミでも流れてましたけれども、うん、土壁が崩れていたりとか、はい、うん、また、なんて言うんですかね、うん、こう、街にあるですね、その公共施設の天井が結構大規模にこう、はい、落ちてたりとかして、まあ、一歩間違えば、
うん、
本当に犠牲者が出ててもおかしくないような、はい、まあ、そんな災害だったもんですから、はい、まあ、そういう意味ではですね、うん、本当に、まあ、犠牲になられる方がいらっしゃらなくてよかったな、という思いでいっぱいでした。
はい、
しかしながら、
はい、
まあ、ね、やっぱり、なんて言うんですか、
うん、
不安で避難をされてる方もいらっしゃいましたし、
う
ん、まあ、負傷をされてる方たちもいらっしゃいますし、はい、また同時にですね、
はい、
結構、また、あの辺りは、
うん、
梨の栽培で結構有名な地域なんですけれども、はいはい、そうした、地震の振動でですね、梨が落っこってしまって、売り物にならなかったりとか、
うん、
あとその梨をこう、仕分けをする選果場っていうところが、うん、
はい、
建物がかなり大きい被害を受けてしまって、それが使い物にならなくなってしまったとか、はい、まあ、そういう意味ではですね、うん、非常に今大きな、まあ、そういう被害も出ているところなので、
うん、
まあ、それらに対して、
はい、
まあ、国としてもですね、
うん、
まあ、自治体と一体となってですね、
うん、
まあ、しっかりと対応していかなきゃいけないということで、
うん、
まあ、皆さんからのご要望であったりとか、
はい、
まあ、そういうものをですね、
うん、
しっかりと持ち帰って、なんとかですね、
はい、
国としても、まあ、対応をして、できる限り、まあ、そうした被災者の皆さんの、ご要望に沿うことができるように、
はい、
まあ、そんな思いでですね、
はい、
今、実は、まあ、対応をさせていただいているような状況です。
はい。
はい。まあ、なかなか、まあ、そういう意味では、
うん、
大変な災害でありましたけれども、
うん、
でも実は、被災者の方からいろんなお話を聞かせていただいた中で、
うん、
一つ、
はい、
印象に残っているのはですね、うんうん、まあ、先ほど言ったように、こう、梨がね、こう、落っこってしまって、売り物にならなくなって、農家の皆さんなんかが非常にですね、そういう意味では、大きなダメージを受けたわけですけれども、でもその災害を聞いた、いろいろとつながりのある自治体が、そういう梨をぜひ送ってくれと。
ああ、なるほど。
で、それを、なんていうのかな、例えば東京とかで、それを販売をすることによって、
はい、
また、少しでも、
うん、
被災者の皆さんのためになれば、なんていう、はい、そういう実は、
いいですね、
そう、はい、全国的に、 実はですね、そういう支援の輪を広げていきましょう、はい、みたいな動きが、うん、あの広がっていたりとかですね、うん、やっぱりそういうことに対するその本当にありがたいっていう、はい、そういうお声なんかも聞かせていただいたりなんかしてですね、うんうん、やっぱりそういう意味では、はい、あの助け合いの心っていうものがですね、うん、本当にありがたいなぁと思いますし、うんうん、またやっぱりあの地震が発生してから、うん、あのボランティアの皆さんなんかもかなりいらっしゃっていただいてですね、やっぱりそういう方たちの力っていうものが大変大きくて、はい、でまた何よりもですね、うん、なんていうんですかね、被災されてる皆さんからしてみれば、うん、もちろん人手が足りないっていう部分の、はい、あの大変さもあるんですけれども、うんうん、その他のところからもこうボランティアで助けに来てくださるた、うんうん、人たち の、うん、あの活動なんかを見ていたりとか、はい、言葉を交わしたりとか、うん、やっぱりそういうのを見るとですね、あの自分だけじゃなくて、うん、やっぱりそうやって皆さん助けようとしてくれているそういう気持ちを肌で感じることによってですね、うんうん、大変こう勇気が湧いてきましたなんていうようなお話もあったりなんかしてですね、はいうん、まあそういう意味では本当にですね、うん、あのこういう災害等々があって、はい、あの助け合う人の気持ちっていうものが、うん、被災者の皆さんのですね、うんうん、あの本当に心の支えになっているっていうものを改めてまた今回も拝見をすることができて、うんうん
はい
まあそういう意味ではですね、うん、あの、いろんなことを私自身も、うん、あの、学び取ることができたな、っていうことをすごく思うような、うんうんうんはい、まあそういう現地調査だったと思っています、はいうんうん。まあ皆さんからいただいたご意見をしっかりと国に伝えるだけではなくてですね、うん、まあやっぱり防災対策っていうのは、なんて言うんですかね、その場限りで終わらせちゃいけないと思うんですよね。もちろんその災害に対応するっていうことはしっかりと私たちはやっていかなければいけないわけ。うんはいですけれども、うん、ただその教訓っていうものを、やっぱりしっかりと活かしていくことによって、改善できる部分っていうものはしっかりと改善をしていって、うんうん、少しでもですね、その、失われる暮らしであったり、失われる命であったりをなくしていく、うん、やっぱりそういう普段の努力っていうものはしっかりと進めていかなければいけないんだろうと思っています。うんはい、まあ、つい最近でもですね、うん、まあ東日本大震災ももちろんありましたし、うんはいうんまたその後も私が現地対策本部長を務めた御嶽山の噴火もありましたし、はいうん、山梨県とか長野県のあの雪害もありましたし、うんはい、度重なるね、うんうん、その地震、はい、また台風被害とかですね、うんうん、まあいろんなそういうものもあるんですけれども、
本当に日本って災害多いよね。
そうですね。うん、まあでもそういう教訓っていうものを、はい、まあ一つ一つしっかりとですね、うん、あの検証をしながらやっていくっていうことがすごく大切なんだろうと思っています。あの実はおかげさまでこの前、はい、津波の日というものがありまして、うんうん、まあ当然ですね、日本だけではなくて世界中ですね、はい、その大きな地震の後に発生した津波によって、うん、まあ大きな被害が起きているっていうものがありますから、うんうん、実は日本が提唱する形で、うんはい、国連に対して、この世界津波の日を制定するっていう動きがあってですね、はい、おかげさまで国連で採択がされて、うん、先日その世界津波の日っていうのの第1回目があったんですね。はい、で、やはりですね、うん、そういう、その災害の、うん、記憶っていうものを、はい、やはり我々はどういうふうに継承していくかっていうことはすごく大切ですし、うん、また同時に、その日本で発生をしたそうした様々な災害による教訓っていうものを、うん、日本だけに留めるんではなくてですね、はい、やはり世界にもしっかりとこれを発信していって、うん、一人でも命を救うっていうことは、うんまあ、災害大国日本としてですね、うん、できる大変大きな国際協力でもあると思いますし、はいうん、まあ、世界からも求められていることだったりとかします。もちろんですね、はい、国内においても、やらなければいけないことがたくさんあるので、実は私が、昔始めたですね、うん、その東日本大震災の被災地と、はい、まあ、これから大きな地震が来るというふうに切迫性が、うん、はい言われている、うんうん、特に南海トラフ地震の、はい、被災地と、うんうん、つないでですね、はい、子供同士の交流をしてもらいながら、うんうん、ぜひその東日本大震災の被災地のその体験談を、うん、同じ年代の人間から聞くことによって、うんうん、さらにそれを、 高知の皆さん、今回は高知の皆さんでしたけれども、うんうん、その南海トラフでその津波が来るっていうふうに言われてるですね、はい、あの子供たちには、しっかりと聞いてもらいたいななんていうイベントもですね、うんうん、実はその津波の日のイベントに合わせて、また今年も実施をすることができたんですけれども、はいはい、まあそういう様々な取り組みを通じてですね、うんうんこの災害の記憶っていうものをしっかりと継承していくと同時にですね、うん、しっかりとそれを、から、その教訓を生かしたですね、うん、今後の防災体制っていうものも作っていきたいと思います。うん、実は私、防災の副大臣をやらせていただいていて、はい、今、取り組んでる、事業っていうのがあるんですけれども、うんはいうんうんまあこれはですね、はい、多分もうそろそろ、うん、正式発表して皆さんにもきちんとご報告できるんじゃないかと思いますけれども、うん、まあ簡単に言ってしまうと、はい、国とか、うん、都道府県とか、はい、あと市区町村とか、うん、まあそういう国と地方自治体と、うん、あと民間の、うん、企業とか、民間の団体、はい、まあそういう様々な団体がですね、うん、こう、垣根を越えて、うん、オールジャパンで、災害対応に当たることができるような、仕組み作りっていうものを、もっともっと進めましょうっていうのを、はい、今実は取り組みを進めていまして、はい、で、なんとかですね、うん、これも、まあ、過去の、なんていうんですかね、うん、災害の教訓、
はい、
また同時にですね、おかげさまで、うんやっぱり今、社会の技術っていうものがだんだんと進んできて、例えば IT なんかを使えば、はい、今までできなかったような連携も簡単にできるようになってますので、まあそういうですね、様々な、新しいもの、過去の教訓とそういう新しいものをですね、はい、組み合わせることによって、新たなその防災に対する仕組み作りなんていうものも、今一生懸命ですね、はい、私がおかげさまで、はい、今進めさせていただいているところでもあります。まあいずれにしてもですね、はいこの災害っていうのはその災害が起きたらどうするかももちろん大事でありますけれども、ただその前に準備できることっていうのは我々にはたくさんありますし、その教訓を生かしてですね、少しでもその被害を軽減化していくっていうことは我々にはいくらでもできるわけでありますので、まあそういう意味ではしっかりとやっていきたいと思います。一番のポイントはですね、やっぱりですね、立場を超えて、うん、オールジャパンで全ての人たちが参加する形で、なんとかこれを実現していくっていうことが本当に大変重要な事柄だと思いますので、はい、ぜひそんな問題意識を持ちながら、一生懸命頑張ってやっていきたいと思いますので、はいうん消防団やってこられた安倍さんにぜひ力を貸してもらいたいと思います。
はい、本当ですよね。だっていつ誰が逆に被災するかわからないからね。
そうです、そうです、そうです、そうです。ぜひよろしくお願いします。
ヨガさん。
はい。
もうテレビとか見てるとですね。
はい。
もう世界はすごいですよね。もう選挙だなんだとかアメリカもそうですけど。
そうですね。ね本当に、ちょっと、はい、世界が大変ですね。はい、いろんな意味でこう、はい、変化が起きてきてるなっていうのは、やっぱりすごく感じますよね。で、特にやっぱりね、アメリカ大統領選挙、今回すごくこう、注目されてましたし。はい。まあ当然ですね、世界の中でももうスーパー大国というかですから、はいはいまあそういう意味ではアメリカの動向っていうのが、まあ世界に対してまあ大きな影響を与えるっていうね、まあそういう意味でも大変今回注目されましたし、はい日本のね、マスコミでもかなり流れていましたから、はいはいまあ、私もですね、やっぱり投票日、そして開票状況っていうものは、はいやっぱりなんていうんですかね、いろいろと情報収集をしながらですね、やっぱり見守っていたっていうのが現状ですよね。で、まあ、やっぱりその、アメリカもそうですし、はい、まあ日本もそうです。うん、まあ民主主義国家はあくまでもやっぱり国民が、はい、その、リーダーを決めるっていうような、まあそういう国でありますので、はい、まあその結果に関してですね、はい我々が、その、いいとか悪いとかっていう話ではないと思いますし、うんうんはい、まあ、それが、まあ、アメリカ国民の、はい、選択なんだという、うん、まあ、その事実なんだろうと思っています。うんうん、ただ、それに対して、はい、やはり日本の国としてですね、うん、まあ、しっかりとやるべきことはやっていって、うんうん
はい、
誤った情報は正しい、そして、うん、まあ、日本の考え方をですね、うん、やっぱりきちんと理解をしてもらうような、うん、まあ、そういう取り組みをですね、はい、日本の国としては、まあ、しっかりとやっていくっていうことが、うん、まあ、とにかく大切な事柄だと思いますから、はい、まあ、特にそういう意味ではですね、はい、 次期大統領はどうも今の日本が置かれている立場を正しく理解はどうもしてないような発言っていうものもありましたから、まあそういう意味ではですね、安倍総理が、いち早く、会って、そのあたりの話も含めてですね、してきてると思いますし、また同時にですね、やっぱりね、自分自身も思うんですけれども、やっぱりその外交っていうのは結局その人間がやる作業なので、もちろんその国としてのね、その表向きな利害関係とか、まあ国としてのそのなんて言うんですかね、その建前、そうはもちろんすごく大切なんですけれども、でもね、やっぱりそこの根底にある人間関係があるかないかによって、やっぱり話っていうのは全然違う方向に進んだりとかするっていうものなんだろうと私自身思いますし、実際自分もやっぱりね、これまでいろんなその、例えば、自民党のおかげさまで青年局長をやらせていただいたときに、その若手同士のいろんな交流なんかを通じてですね、大変やっぱりそういう人間関係があるかないかっていうのが、その外交上にですね、大きな影響を及ぼすっていうのは、私自身もいろいろと経験をしてきたところなので、まあそういう意味ではですね、まあ今回の、アメリカに、安倍さんがすぐ行って、で、まあ、トランプ次期大統領と会ったっていうことは、まあ、これはこれでですね、まあ、良かったのかな、というふうには思ってます。
また向こう待ってくれたっていう理由があるんだろうね、だからね。まあ、そうですね。いち早く会おうって思ってくれたわけだもんね。
まあ、そうですね。まあまあ、そのあたりがですね、まあ、今後どういう形に結びつくかっていうことは、結果を見てみないとなかなかわからないところはありますけれども、まあ、ただ、まあ、少なくともですね、非常に、まあ、プラスにはなったんだろうと思います。ただ、大切なことは、日本の国が、本当にどういう形で、これから国際社会の中で、生きていくのかっていうことは、やっぱりこれはこれでしっかりとやっていかなければいけないですし、まあ我々としてはですね、当然日本は自分たちの国だけで生きていくことはできないわけで、まあ世界の平和と安定のもとにしてですね、やっぱりその世界の国々と様々なその経済的な密接な付き合いの中で、日本っていうものはこれまでも生きてきましたし、これからもやはり生きていくっていうことですから、現時点において日本は資源がない国でもありますし、まあそういう意味においてはですね、やっぱり日本っていうのは、まあ世界の中での振る舞いっていうものを大切にしながらですね、これから生きていかなければいけませんので、まあそういう意味ではですね、まあこれからもしっかりとですね、日本のに対する正しい理解、そして日本の思いというものをしっかりとですね、理解をしてくれる国を増やしていくっていう努力をですね、まあ進めていくっていうことが大変重要だと思いますので、まあそういう意味ではね、今回の大統領選挙であまり右往左往するんじゃなくて、まあ、しっかりとその王道というか、ね、正道を歩いていくっていうことがすごく大事なんだろうと思います。まあ、いずれにしてもですね、今度ね、プーチン大統領が日本にやってきてっていうこともありますし、またいろいろとですね、大きな国際的な動きっていうものが出てくるかと思いますけれども、まあそんな中ですね、まあ日本が、しっかりとですね、自らの主張をしていって、そして国際世論をリードしていくことができるかどうか、まあこれが本当に大事なんだろうと思っています。まあおかげさまで、まあこれまでね、それこそ絶対に来なかった、アメリカの大統領を被爆地広島に、ね、来ていただくようなそういう実績を上げてきたりとか、まあいろんな意味でですね、まあ外交的に成果をこれまで上げてきてますけれども、ぜひですね、これから、こう不安定になっている国際社会の中で、まあ日本がリーダーシップをぜひ発揮をしてもらえるように頑張ってほしいなと思いますし、私も頑張りたいと思います。
そんなこんなでもう12月にもなっちゃうけど、いろいろ目が離せない話題がいっぱいですね。まだまだ。
そうですね。ぜひですね、いろいろとその社会の出来事に注目してみていただきたいと思います。
はい。なんかですね、ダライラマさんが来日してたみたいなんですけど、コンビニで普通に買い物してたみたいです。ちょっと会ってみたかった気がします。また聞いてください。よろしく。
笑顔発信中 FM 西東